ゆりねのセロトニンと食の話。この番組は健康に生きようをテーマにセロトニンと食の話をしていく番組です。健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしていきます。リスナーの皆様と共にハッピーな時間を過ごせますように、ゆりねのセロトニンと食の話始まります。はい、こんにちは、ゆりねです。5月後半14回目、ゆりねのセロトニンと食の話始まります。13回目の5月前半は横浜市のバランスサロンティエドゥールの腸セラピスト大久保理香さんをお招きして、腸と脳の関係、腸とセロトニンの関係などのねお話をしていただきました。ぜひ13回目もね聞いていただければと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。はい、それではね、今日もセロトニンと食の話、ゆりねさん頑張っていきますので、最後までね皆さん聞いてくださいね。この番組は In Reality is a Dream Music Zero Channel の提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、改めましてゆりねです。今日は書くだけでストレスが消えるノートという本、これは有田秀穂先生、セロトニン道場の私の先生ですね、師匠が書かれた本を参考にしながら、セロトニンについていろいろ話をさせてもらおうと思ってます。ストレスがあったりとか、自分の中でいろんなことを考えて、整理がつかないとかね、もうどうしようって思った時って、意外とこう物を書くね、書くっていうことの動作をすることで頭の中が整理されるっていう部分がすごくあると思うんです。だから私もすごく迷った時とか、自分がどうしていいかわかんないっていう時はね、頭を整理させるためにノートにね、自分が今迷ってることとか困ってることを箇条書きに書いてね、頭を整理させるってこともあります。その書くことによってね、現状を客観的に把握することができるっていうので、自分の、生活習慣とか癖なんかがね浮き彫りになるので、自分で自分のことを気づくことができるっていうところですね。以前もね、このセロトニンと食の話の中で、ストレスとはっていうね、そういったテーマで話させていただいたことがあったんですけど、ではそのストレスっていうのはどこで感じるんだろうっていうところですね。 まあ、あのストレスには2つありますよっていう話を以前させてもらったんですけど、まず一つが身体的ストレスね、体に感じるストレス、暑いとか寒いとか痛いとか痒いとかね、うん、そういったのが身体的なストレスですね。あと、精神的ストレスね、まあこれは悲しいとか辛いとか寂しいなとかね、感情的なね、心のストレスで、その心っていうのは、まあ、脳の中にあるんだよなんていうね話もさせていただいたんですけど、ではその脳ですよ、脳についての簡単なね、こう構造、そんなのが分かったら、もしかしたら聞いていただいている方もね、もっとそのストレスについてのね、客観的な見方が深まるのかなとも思います。自分がストレスを感じている時に、これは自分の体の中でどういったことが変化が起きているのかななんていうのも知ることによってね、そのストレスを軽減する一つの方法をね、もっと受け入れられるのかななんて思いましたので、ちょっと、これは本の中に書いてありますから読みますね。脳とは神経細胞の集まりで、私たち人間の脳は長い歴史の中で進化するにつれて次第に発達してきました。脳の一番奥にある脳幹はいわば最も原始的な脳で、基本的な生命活動を司っています。脳幹の上にあるのが視床下部で、食欲や性欲といった人間が生きていく上で欠かせない働きをしています。その外側にあるのが大脳辺縁系っていうところね、別名感情脳といって、喜びや悲しみ、怒りといった様々な感情が形成される部分です。というところでね、皆さん、自分のね脳をちょっとイメージしてくださいね。はい。それでね、さらにその大脳辺縁系の外側に発達したのが大脳皮質っていうところで、大脳皮質はさらに前頭葉、前頌葉、側頭葉、後頭葉に分けられますというところです。まあこれをね、ラジオで話したところで、まあ図解とかがないとなかなか難しいイメージができないかななんて思うんですけど、インターネットとかでね、脳の構造とかっていう感じで検索していただけると出るので、まあそれをねちょっと見ながら、私の話を聞いていただくとさらにわかりやすいかななんて思うんですけど、まあ脳の、前側っていうんですかね、おでこ側っていうんですか、はい、そっちの方が、前頭葉ね、で前頭葉の前の方に位置する部分を特に前頭前野といい、ここは最も人間らしい心を司る部分ということです。この前頭前野と感情の、の2箇所が私たちの心が存在している場所ということで、まあ、この前頭前野っていうところとね、感情の、大脳辺縁系というところがね、精神的な部分のストレスなんかを、特に感じているのかなっていう感じです。はい。それとね、ストレスの身体的ストレスと精神的ストレスのそのストレス経路、そのストレスをね感じるその経路がね、異なるってことが分かったってことなんです。痛みなどの身体的ストレスを受けると、その情報は体内に張り巡らされた神経を通り、脳の、視床、大脳皮質などを介して視床下部の室傍核という部分にたどり着きますということです。この室傍核っていうのは肝脳の視床下部を構成する神経核の一つっていうことですね。情報を受け取った室傍核は CRH というホルモンを出し、これが下垂体を 刺激し、副腎質刺激ホルモンである ACTH というホルモンを作り出します。この結果、刺激された副腎皮質が肥大し、副腎皮質ホルモンであるコルチゾールが分泌されます。コルチゾールは俗にストレスホルモンとも呼ばれ、炭水化物や脂肪の代謝にも関わる人間にとって必須のホルモンですが、過剰に分泌されると血圧は血糖値を上昇させ、高血圧や糖尿病、胃潰瘍を引き起こす原因になりますということです。一方ね、精神的ストレスを受けると身体的ストレス同様、その情報はまず視床下部の室傍核へ行きますが、そこからは下垂体ではなくて直接脳の中にある、脳幹部分にある放線核という部分にたどり着きます。脳幹は、脳の最も深い部分にあって、人間の生命維持に関わる大切な働きを担っているので、放線核はその脳幹のほぼ真ん中に位置して、セロトニンという神経伝達物質を出すセロトニン神経のある場所っていうことです。視床下部から放線核にストレス情報が伝わると、セロトニン神経の働きが阻害されます。うつ病やパニック障害といった精神的な病気は、このセロトニン神経の機能の低下によって生じているということ。つまり精神的ストレスとは、神経伝達物質を通して脳が感じているストレスっていうことです。これまではね、捉えどころがなくて大が知れないような、こう精神的なストレス、心のストレスっていうのは、なんか対処法もわからず、多くの人々が苦しんできたと思うんですけど、でもね、メカニズムが解明されたことによって、ストレスを伝達する物質があると同時に、それを抑制する機能もあるということがね、明らかになった。それが、鍵を握るのがセロトニンっていうことなんですよ。はい、なんとなく分かってくださいましたでしょうか。ということで、はい、ちょっとここら辺でね、休憩入れさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オジーです。 DJ オジーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事を、そこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物ぐる押しきれな番組でございます。愛あり、涙あり、笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、それでは後半いきます。前半では、2つのね、ストレスってことで、身体的ストレスと精神的ストレスについて、少しその脳のね、どこの部分で、感じている、いるのかとか、あとはそれぞれのね、身体的ストレス、精神的ストレスには、ストレスを感じる経路、道筋、道順が違うんですよ、みたいなところを話させてもらいました。そこでね、一番私たちが困ってるなとか、まあ目に見えない、この人には分かってもらえないストレスっていう部分でね、誰もがこう苦しんでいる部分、精神的ストレス、それについて少しね、深く掘り下げていこうかなと思うんですけど、今日は書くだけでストレスが消えるノートという有田秀夫先生が書かれた本をね、参考に話をさせてもらってます。で、この中に、仏教の開祖であるお釈迦様の話が出ていまして、お釈迦様は弟子に、苦悩ね、苦は3つある、苦労の苦ですね、苦は3つあると教えていますって書いてあります。1つは痛みのような単純な苦、2つ目は快が満たされない苦、そして3つ目は他者に認められない苦です。痛みのような単純な苦とは、すなわち身体的ストレスのこと、そして残りの2つがまさしく人間だからこそ感じるストレスね。この3つのストレスは、最も人間らしい心を司る脳の前頭前野 と言われる部分と非常に深い関わりがありますということです。前頭前野はね、位置によって3つに分けられるっていうことですね。一つ目は前頭前野の真ん中にある内側前頭前野という部分で、別名共感脳という、大仏様のね、額の中央に小さい丸いものがついてるんですけど、あれがね、白毛というもので、ちょうどあの辺りにあるのが共感脳っていうところです。そして共感脳の外側の上の方にあるのが仕事脳。仕事脳の下で共感脳の両脇にあるのが学習脳っていうことで、この位置によってね、三つに分けられるっていう、こう、ちょっと興味深いことが書いてありました。そして私たちは、この三つの脳のね、感じ方、それを感じ取って、ね、見たり聞いたり味わったりということをね、している情報、それが全て情報となって私たちに、体中に張り巡らされた神経を通ってね、脳に伝わってくるということなんです。で、脳の中には約150億個もの神経細胞があるっていうことで、お互いに情報を交換し合っていますと。で、この情報を伝達するときに使う物質が、神経伝達物質っていうことなんですね。で、さっきね、前頭前野には、位置によってそれぞれね、3つに分けられる大切な働きがありますっていうことを言ったんですけど、一つは、共感脳、一つは仕事脳、一つは学習脳っていうことでね、ちょっとそれぞれについて話しますね。で、学習脳はその名の通り、学習するときに働く脳ですということで、最も具体的に言うと、報酬を得ることを前提にして様々な努力をする働きをしています。人間にとっての報酬とは快ですね。快楽の快、お金を得ること、仕事の成果を出すこと、地位や名誉を得ること、褒められること、評価されることなどがあります。人はね、それぞれ快楽、快を感じるのはそれぞれ違いますけど、まあ、求める報酬を得るために努力をする、そういったことをするのがね、学習脳の働きと言ってます。で、これを活性化させるのがドーパミン神経ですね。ドーパミン神経は実際に報酬が得られると、さらに多くのドーパミンを分泌し、快感と同時に意欲をもたらすっていうことなんで、まあ、その意欲を持ってね、一生懸命する、そういったプラスの面がすごくあるんですけど、ただ問題はね、いつも、期待通りに認められるとか報酬が得られるというわけではないので、せっかくね、努力をしても思うように報酬が得られないとか、そういった時にはね、やっぱりドーパミンの分泌量が減って、快感が得られないことが逆にね、大きなストレスとなってしまうってことがあるっていうことです。で、そのストレスがさらに大きくなると、まあ、一度得た快感をね、なんとかもう一度得ようとして依存症を引き起こしてしまう。で、その典型的な例がアルコール依存症っていうことです。まあ、お酒がもたらす快への欲求が過剰となり、その快が得られないことに耐えきれなくなり、飲むためなら手段を選ばないというね、そういった状態になってしまうということなんで、まあね、ドーパミン神経は、適度なね、バランスで働いてればポジティブで意欲的な心の状況を作り出すんだけども、しかしね、その快ですよ、快楽の興奮が過度になるとね、とんでもない方向へ暴走してしまう危険性も併せ持ってますっていうところです。はい。そして仕事脳の主な働きはワーキングメモリーと呼ばれています。これは一瞬で様々な情報を分析し、同時にこれまでの経験を踏まえて、その時々にベストの行動を選択するという働きです。わかりやすい例がね、車の運転ということで、まあ、車の運転は本当にね、周りの車とのこう距離感とか、運転してる時の瞬時の判断ね、それを要することがあるので、そんなんでやっぱ一番働いてるのが、 ノルアドレナリン神経っていうところね。このノルアドレナリン神経っていうのは、ドーパミンと同じように興奮物質なんですって。だけど目的が違います。ということで、ノルアドレナリンは生命の危機や不快な状況に直面した時に働く脳内物質で、ドーパミンが快楽ですね、快をもたらすのに対して、ノルアドレナリンは怒りや危険に対する興奮をもたらすということです。このね、敵と戦うべきか逃げるべきかっていうのをね、瞬時に判断して危険を回避する行動へ導くわけですということで、はい、ノルアドレナリンの分泌量が適量であれば、脳が適度に緊張した状態となり、ワーキングメモリーの働きもスムーズに行われます。仕事の能率をアップさせるのも、安全に運転するのも、適度な緊張感があってからこそですってことですよね。ノルアドレナリン神経は仕事脳だけでなく、脳の広い範囲にまで影響を与えます。例えば自律神経に働きかけ、血圧や心拍数を上げ、危機的状況にいつでも対処できるような準備を整えます。そして脳全体にノルアドレナリンを行き渡らせて、脳を覚醒させ、危機を回避するために最善の行動へと導くのです。ノルアドレナリン神経はいわば危機管理センターのような役割を担っています。ということでね、このノルアドレナリン神経の働きがあったからこそ、私たち人間は今まで生き延びてこられたと言っても良いでしょうということです。まあこのようにね、私たちの身を守る上で欠かすことのできないノルアドレナリン神経ですが、これもね、度が過ぎると様々な影響を及ぼしますということで、まあこれでストレス強すぎたりとか、まあ、ストレス状態がね、長く続いたりとかすると、ノルアドレナリンの分泌量が過剰となって、脳は、過緊張、緊張の度合いを越した状態になっちゃうってことですね。すると、ワーキングメモリーが正常に働かなくなり、うつ病やパニック障害、不安神経症、強迫神経症、対人恐怖症といった様々な精神的病気を引き起こすこともあるのですということでね、うつ病治療の現場ではしばしばセロトニン神経との関わりが注目を集めますが、実はノルアドレナリン神経も精神的な病気と深い関わりがあったのですというところです。はい、それで最後に共感のね、脳全体のバランスを整える指揮者、演奏する時の指揮者ですね、これがセロトニンをね、活性化できてる状態っていうところなのかな。前頭前野の3つ目の大切な働き、それが共感脳によるものです。共感脳の働きはその名が示す通り、相手の感情に共感し理性ある言動をするという社会生活を送る上で不可欠なもの。そうですね、このね、共感脳の働きを活性化させるのがセロトニン神経なんですよ。共感とは相手の気持ちを汲み取り、それと同じ感情を自分も感じるというものですね。はい、相手がね、困ってるとか悲しいなとかって思ったのをね、こうあたかも自分の感情のように受け止めるっていうところですね。それが共感っていうところですね。で、私もカウンセラーの仕事をね、ちょこっとやらせていただいてるので、共感するっていうのがね、いかに大切かっていうのを日々、こう、学習させてもらってるんですけど、まあ人間はね、なかなか共感っていうのができないですよね。同感っていうのはありますけどね、共感っていうのがまた難しいですね。その共感と同感の違いみたいなね、そこら辺はまたね、今後、何かの機会で話させてもらえるといいかなと思うんですけどね。まあ今ちょっとセロトニン神経のことを話しますね。で、共感脳の働きを活性化させるのがセロトニン神経ということで、 まあ、セロトニンも脳に覚醒をもたらす神経伝達物質の一種ですが、ノルアドレナリンとはタイプが異なります。ノルアドレナリンが怒りなどのホットな覚醒をもたらすのに対して、セロトニンは脳が高い働きができる状態を維持してくれる、いわばクールな覚醒ねをもたらすってことで、セロトニンを分泌する放線核は非常に小さい組織で、ここにあるセロトニン神経細胞の数は数万個ほどってことで、脳全体の神経細胞の数が約150億個ですから、ほんのごく一部に過ぎない、そんなすぎちょっとのねセロトニン神経ですけど、そんな少数派のセロトニン神経が脳全体の広い領域にわたってネットワークを構築してるっていうことなんですよ。で、その範囲はノルアドレナリン神経と同様に、大脳皮質、大脳辺縁系、視床下部、脳幹、小脳、脊髄などあらゆる脳神経系に及んでいるというところです。で、このようにね、ノルアドレナリン神経とセロトニン神経はよく似ているんですけど、一つだけ決定的な違いがあるということです。で、ノルアドレナリン神経は内外からのストレス刺激によって放出量が変化するんですけど、セロトニン神経はそうした刺激の有無に関係なく常に一定量のセロトニン量をね放出してるってことです。それともう一つ、セロトニン神経の大きな特徴がバランスを調整するという性質。セロトニン神経はドーパミン神経やノルアドレナリン神経が暴走するのを抑え、脳全体をコントロールしてバランスを整える働きをしています。その結果、適度にリラックスしつつ集中力はあるという落ち着いた脳の状態を作り出しているのです。セロトニン神経はいわばオーケストラの指揮者のような役割を持っているということでね、セロトニン神経が活性化するのが脳ストレス解消の鍵かなっていうところです。はい、前頭前野における3つの働きっていうのをね、少し話をさせてもらいました。では、ここら辺で CM 入らせていただいて、最後のエンディングでは今日話したことを少しまとめさせてもらおうかなと思ってます。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
でも何も起きねえやっぱなら俺おっぱじまっか。どうしたって最初は冷ややっか、でも続けてりゃあずぐなっか。いつだって敵は。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、そんなんで今日は、書くだけでストレスが消えるノートという有田秀夫先生が書かれた本の中から、まあ、セロトニンのね 脳内神経伝達物質は脳の中のどこら辺で作られてとか、どういった効果があってとか、あとはセロトニンに関連するね、脳内神経伝達物質ノルアドレナリンやドーパミンの話なんかもさせていただきました。で、来月以降もこの書くだけでストレスが消えるノートっていう、ここからいろいろね、私が皆様にお伝えしたいなと思うのをチョイスさせていただいて、お伝えをねしていこうかと思ってます。そんなんで、今日はやっぱちょっとガラガラ声で声もあまりよく出ず、お聞き苦しい点が多々あったと思いますけど、皆さんね、最後まで聞いていただきありがとうございます。私はこのセロトニンと食の話っていうラジオの他にも、ゆりねのゆらりゆらゆらセングセングソングっていう番組もね持ってますから、そちらではもう私の思ったことを自由気ままに喋ってますから、またこのセロトニンと食とはねちょっと趣が違いますが、そっちの方も何気なく聞いていただけると嬉しいです。はい、それでは今日はね、いろいろ、まあもしかしたらちょっと勉強することが多かったかもしれないから飽きちゃったかなとか眠くなっちゃったかなっていう人もいるかもしれないんですけど、最後までお付き合いいただいてありがとうね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしてますね。この番組はIn reality is a dream Music Zero Channel の提供でお送りしましたということで、いずれかこのエンディングとオープニングの言葉歌にしようと思ってます。ゆりねさんでした。みんな最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまた来月、バイバーイ。